シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
さて、オープニングの映画音楽ですが、1999年制作の映画ポッポ屋からご紹介します。名優高倉健さんが主演を務め、第117回直木賞を受賞した浅田次郎さんの短編小説を実写映画化、駅、ステーション、あ、うんなど数々の作品で高倉健さんとタッグを組んだ古畑康雄監督がメガホンを取って、定年間際の孤独な鉄道員に訪れる小さな奇跡を描いた作品です。今回は映画ポッポ屋の主題歌、坂本美雨さんが歌うポッポ屋をお聴きいただきましょう。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。11月29日から全国公開中、雨の中の浴場をご紹介します。映画探す岬の兄弟の片山晋三さんが監督脚本を手掛け、漫画家柘植義晴さんの同名短編コミックをベースに、独創性あふれるラブストーリーとして映画化、ほぼ全編台湾でロケを敢行しました。二人の男と一人の女の切なくも激しい性愛と情愛を描き出します。ストーリーを簡単にご紹介します。貧しい北町に住む売れない漫画家の吉尾は、アパート経営のほかに怪しい商売をしている大家から自称小説家の井森とともに引っ越しの手伝いに駆り出されます。そこで離婚したばかりの福子と出会った吉尾は、生めかしい魅力をたたえた彼女に惹かれますが、彼女にはすでに恋人がいる様子です。井森は自作の小説を掲載するため、裕福な南町で流行っている PR 誌を真似て北町の PR 誌を企画し、吉尾がその広告営業を手伝うことになります。やがて福子と井森が吉尾の家に転がり込んできて、3人の奇妙な共同生活が始まるのでした。片山晋三さんが作り出した独創性あふれる数奇なラブストーリーです。吉尾を成田凌さん、福子を中村恵里子さん、井森を森田剛さん、そしてアパートの大家を竹中直人さんが演じています。ドライブマイカーの脚本家で、ドラマガンニバルでも片山監督と組んだ大江隆政さんが脚本協力しています。2024年第37回東京国際映画祭コンペティション部門出品作品です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
この映画はね、ちょっと一癖あるいは二癖ある映画だよね。さすが片山晋三監督です。片山晋三監督はかつてパラサイト半地下の家族を撮ったポン・ジュノ監督、そのポン・ジュノ監督の助監督を務めたことがあるんですね。まだ43歳です。これから先の作品も大いに期待したいと思います。さて、雨の中の浴場です。原作柘植義晴の世界、それはちょっと怪しく、そしてちょっと生めかしい、そんな印象です。冒頭、そこには一人の女性が背中をこちらに向けて一糸まとわずベッドに横になっていました。そんなシーンからこの映画は始まります。成田凌演じる吉尾、中村恵里子演じる福子、そして森田剛演じる井森、この三人の友情、そして愛情です。吉尾の部屋に井森と福子が転がり込んできました。3人が同居生活を始めることになります。そこからの物語、それはあなたを惑わせるかもしれません。夢か現実か、ある種幻想的なこの作品、ミステリーの要素もあります。少し暴力的でもあり、そして感傷的でもあります。映画はループのように、現実か幻か、過去か現在か、時間軸を行き来します。台湾でロケをしたこの映画、昭和の日本のような、そんな空気感がとてもこの映画で生きています。男と男の友情、そして男と女の愛情、あるいは欲情、 この映画の中では男と女が愛し合うシーンがたびたび出てきます。彼らは何に飢えていたのか、何を求めていたのか。成田凌はこう言っています。自分はこの作品に出会うために俳優になったんだ、そう思ったそうです。この映画に登場する3人の登場人物たち、彼らは月並みな幸せ、それを手にしたかっただけ、そんな気がしました。これは誰も見たことがない愛の物語です。ご覧になってください。
11月29日から全国公開中、雨の中の浴場、2時間12分の作品です。12月6日から公開、ホワイトバード始まりのワンダーをご紹介します。2017年制作の映画ワンダー君は太陽の原作者 RJ パラシオさんがこの作品のアナザーストーリーとして執筆した小説ホワイトバードをチョコレートのマーク・フォスター監督で映画化されました。前の作品で主人公オギーをいじめた少年ジュリアンと彼の祖母サラ、そして少女時代のサラをナチスから救った同級生ジュリアンにスポットを当てて描かれています。ストーリーを簡単にご紹介します。いじめによって学校を退学処分になり、自分の居場所を失っていたジュリアンのもとにパリから祖母サラが訪ねてきます。孫の行く末を心配するサラは彼に自身の少女時代について語り始めます。1942年ナチス占領下のフランス、ユダヤ人であるサラは学校に押し寄せてきたナチスに連行されそうになったところを、同じクラスのいじめられっ子の少年ジュリアンに助けられ、彼の家の納屋にかくまわれます。クラスでいじめられていたジュリアンに全く関心を払わなかったサラを、ジュリアンと彼の両親は命がけで守ってくれました。サラとジュリアンが絆を深めていく中、終戦が近いというニュースが流れるのですが、世界的大ヒット作ワンダー君は太陽のもう一つの物語です。クイーンでアカデミー賞主演女優賞を受賞した名優ヘレン・ミレンさんがジュリアンの祖母サラを演じ、ワンダー君は太陽のブライス・ガイザーさんがサラの孫のジュリアン役を続投しています。少女時代のサラはキュリー夫人、天才科学者の愛と情熱のアリエラ・グレイザーさん、サラを助ける同級生ジュリアンはオーランド・シュワートさんがそれぞれ演じています。世界的大ヒット作ワンダー君は太陽のもう一つの物語、あれから時を経てジュリアンのおばあちゃんが教えてくれます。勇気のある優しさは人々を変えることができるのだと。危険にさらして人を助けるとき、親切は奇跡に近いのだということをこの作品を通じて教えてくれています。素敵な作品でした。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
今の時代、いさかいの多いこの時代に、こういう映画を多くの人に見てもらいたいなと、そう思いますね。第二次大戦、ナチスが力を振るっていたあの時代、そして現代、それがこの映画の中で描かれています。紹介にもあったように、ワンダー君は太陽、これをあなたはご覧になったでしょうか？今回のホワイトバード、始まりのワンダー、そうなんです、ワンダー君は太陽につながっているんですね。そのつなげ方、なかなかうまいです。監督はマーク・フォースターです。マーク・フォースター、ドイツで生まれスイスで育ち、そして今はアメリカを拠点に活躍しています。ハルベリーが黒人女優初のオスカーを獲得したチョコレート、そしてジョニー・デップとケイト・ウィンスレットが共演したネバーランド、この番組でもご紹介した君のためなら1000回でも、こういった作品を作っています。それからもう一つ、 007の慰めの報酬、この作品もマーク・フォースターは監督しているんですね。さて映画です。この映画見ていて至る所でああいい映画だなと思うシーンがたくさんあります。そしてあここは痛いなと思うところもたくさんあります。そしてなんてことないシーンなんですが、このシーンがなかなか好きでした。サラとジュリアン、この二人は当初はお互い言葉を交わすような関係ではなかったのですが、ナチスが学校にやってきて、サラがそこから逃げてジュリアンの家族に密かにかくまわれる、そこからこの映画の本質に迫っていきます。納屋に隠れているサラがジュリアンといろいろ会話するシーン、パリに行ったことがないというジュリアンにサラは空想することでパリを見せようとします。これは映画をご覧になってみてください。そして彼ら二人は空想の世界に入っていろいろなところに行きます。そんな二人の時間がとても愛らしくとてもいいんです。しかし楽しい時間は長く続きません。この映画の中でこういう言葉があります。人間の憎悪、それを数多く見た。親切、そして人に優しく接するには勇気が必要だ。なるほど、そう思いました。そしてこの映画はあなたにこう語っています。闇は闇で追い払えない、我々は心の中にある光を使って世の不正を止めるべきだ、そう見る者に語ってきます。最後に現代のサラ役を演じたヘレン・ミレン、さすがです。名女優です。彼女がこの役を演じてくれたことによってこの映画の重み、味わい、それが一層高まっています。今も世界では戦争があります。ぜひこの映画をご覧になっていろいろな思いを感じ取っていただきたいと思います。
12月6日から公開、ホワイトバード始まりのワンダー、2時間1分の作品です。さて今回は雨の中の浴場、ホワイトバード始まりのワンダーのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望か必ずお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードですがこれです。心の中の光、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードは心の中の光です。なおご応募の締め切りは12月4日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画チネチッタで会いましょう、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は東京都中央区にお住まいのラジオネーム男の美学さん、東京都板橋区のライオン渡雨さん、京都府京都市にお住まいのだし巻き担当大臣さん、おめでとうございます。男の美学さんから今週の矢沢さんのシネマエッセイキリングフィールド、高校生の時見て当時あまりの悲惨さに打ちひしがれたことを思い出しました。それが絵空事ではなく実際に行われたという史実、二度とこの映画は見返すことないだろうと思いましたが、矢沢さんの声でもう一度見ないといけないような気がしてブルーレイを購入しました。毎週のシネマエッセイとても楽しみに聞いていますとくださいました。毎回楽しみにしてくださってありがとうございます。ライオン渡雨さんから、 子供の時から映画大好き人間でした。矢沢さんの映画紹介最高です。本当に映画を見てる感じがします。この番組が末永く続くことを希望します。嬉しいお言葉ありがとうございます。だし巻き担当大臣さんから、今年の初め映画館のエントランスで配布されていたチラシ、絵が可愛いので見たことない作品だけど部屋にずっと飾っていました。その映画がチネチッタで会いましょうでした。時代の変化に取り残されてしまう主人公を映画制作を通して描いた作品ということでしたが、もしかしたら社会のあちらこちらで同じ境遇を過ごしている人がいるかもしれませんね。私を含めてそんな人たちに楽しく生きる元気をくれる映画なのかなと思いました。劇場でたくさん笑いたいと思います。ぜひだし巻き担当大臣さん、劇場でご覧になってくださいね。男の美学さん、ライオン綿飴さん、だし巻き担当大臣さん、ご当選おめでとうございました。続きまして、映画海の沈黙ペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は、奈良県御所市にお住まいのラジオネーム夢見る夢子さん、東京都中野区にお住まいのたまたま聞いてた人さん、長野県松本市にお住まいの花さん、おめでとうございます。夢見る夢子さんから、毎週映画情報を楽しみに聞いております。ありがとうございます。最近は妹と一緒に映画館に行くことを楽しんでいます。次は何を見に行くと妹に尋ねられたら、シネマ銀幕の夜でのおすすめ映画を選ぶことにしています。あ、嬉しいです。これからも素敵な映画紹介お願いします。かしこまりました。ぜひ妹さんと楽しまれてくださいね。たまたま聞いてた人さんから、恥ずかしながら普段ラジオを全くと言っていいほど聞く習慣がないのですが、たまたま旅先で借りたレンタカーから流れてきてこの番組を聞きました。映画は好きです。最近はもっぱら動画配信を家で鑑賞するばかりで映画館から足が遠のいていました。ですがお二人がする映画のストーリーだけではなく、一本の映画が出来上がるまでの裏側や監督や役者さんの思いなどのお話を聞いて、数年ぶりに映画館で鑑賞してみたいと思いました。映画の素晴らしさを教えてくれるとても素敵な番組だと思いました。嬉しいです。ありがとうございます。旅先で聞いてくださったんですね。嬉しいです。ぜひ数年ぶりですか、映画館で楽しんでこられてくださいね。花さん、この番組大好きです。嬉しい。我が家は花農家、ハウスで仕事をしながらラジコの聞き逃し配信で聞いています。時には同じ放送で2回聞くことも。昨年からこの番組をきっかけに映画館で映画を見ることが習慣になりました。今年の初めに立てた目標は1月に4つの映画を見る。今のところほぼ達成しています。あ、すごいですね。59歳になった私、人として持ち得たい力はたくましさと人の気持ちを察する想像力と思うようになりました。映画はその力を授けてくれる最良のテキスト。私の知らない世界を教えてくれ、またいろんな境遇や立場の方の心の中を感じさせてくれます。これからも私を豊かにしてくれる映画を見続けていきますとくださいました。花農家さんでらっしゃるということ、今はシクラメンの季節でしょうか。花さん、ぜひ劇場でご覧になってくださいね。夢見る夢子さん、たまたま聞いてた人さん、花さん、ご当選おめでとうございました。今回もたくさんの方にご応募いただきましたね。矢沢さん、
本当だよね。もう皆さんたくさんメールを送ってくださって、いろんなシチュエーションで聞いてくださってるというのがメールでよくわかります。本当にありがとうございます。それからですね、私の方から、ちょっとお詫びと訂正です。チネチッタで会いましょうの作品紹介をした時に、ナンニ・モレッティ監督のプロフィールを紹介したんですが、これまで、彼が作った作品、監督作、それを何本かご紹介しました。そんな中で、父パードレ・パドローネ、これもその中の一本として、ご紹介してますが、この作品はナンニ・モレッティは監督しているわけでもなく、脚本を書いているわけでもありません。役者として出演しています。監督はタビアーニ兄弟です。うっかり間違ってしまいました。申し訳ありませんでした。名古屋市のアプリオリさんからもご指摘のメールをいただきました。アプリオリさん、間違いをよく見つけてくださいました。 ありがとうございました。アプリよりさん、これからも聞いてください。よろしくお願いします。
今回もたくさんの方からのプレゼントへのご応募、そして心温まるメッセージをありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ、
今月は戦場を背景にした映画、そしてその音楽をご紹介しています。この地球では今も戦争が行われている地域があります。国際社会は不安定な状況が続いています。アメリカでは大統領が変わります。今後世界がどう変わっていくのか注視したいと思います。さて今日の映画ですが、戦場を舞台にしていますが、戦争のシーンは一切出てきません。そして登場人物は男性ばかりです。そしてこの映画の音楽はクラシック音楽ではありませんが、映画とともに大ヒットしました。1983年に公開された今日の映画、戦場のメリークリスマス。この作品は日本、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの合作映画です。監督は大島渚、原作はローレンス・バンデルポストです。作家自身のインドネシアのジャワ島での捕虜収容所体験をもとに描いています。出演はデビッド・ボーイ、トム・コンティ、坂本龍一、ビート・たけし、ジャック・トンプソン、ジョニー・大倉、内田裕也、その他の皆さんです。そして音楽も坂本龍一が担当しています。ストーリーを簡単にご紹介します。1942年インドネシアのジャワ島です。舞台は日本軍の捕虜収容所です。捕虜、これは捕虜のことです。その捕虜収容所では英国陸軍中佐のジョン・ロレンス、また英国陸軍少佐のジャック・セリアーズ、彼らが捕らえられていました。日本軍はちょっと粗暴な軍曹原、そして原の上官で所長の陸軍隊員の世の井、彼らがいました。この4人がこの映画の主要な人物です。ジョン・ロレンスを演じるのはトム・コンティ、そして軍曹の原を演じたのはビート・たけし、また日本軍の陸軍隊員世の井を演じたのが坂本龍一、英国陸軍少佐ジャック・セリアーズを演じたのがデビッド・ボーイでした。英国陸軍中佐のジョン・ロレンスと日本軍の軍曹原はある事件の処理に当たっていました。そしてその事件の処理を通じて奇妙な友情で結ばれていきます。ある日セリアーズとロレンスは無線機を無断で所持していた容疑で世の井隊員に独房入りを命じられます。二人の独房は隣り合っていました。二人はお互いの身の上を語り合い過去を回想します。そしてクリスマスです。セリアーズとロレンスは原に呼び出され、今日はクリスマス、自分はサンタクロースだと言って二人を釈放します。これはプレゼントだと原はそう言いました。一方プライドの高い英国空軍大佐のヒックスリー、彼は世の井の要求に応じようとしませんでした。業を煮やした世の井は捕虜全員を集めて日本軍への情報提供を拒み続けるヒックスリーを刀で切ろうとします。その時です。セリアーズが歩み寄り世の井大尉を抱きしめます。そして頬にキスをします。予想外の展開、世の井はうろたえ驚き、そして倒れ込みます。このシーンはとても印象的です。このシーン、画面が微妙に揺れ動いています。これは意図的にそうしたものではなく、たまたま撮影機材の故障により偶然そういうシーンになってしまいました。再度撮り直したのですが、大島渚は機材の故障により揺れ動いた画面が撮れたそちらの方が二人の心理描写が的確に表現できているといい、偶然故障により生まれたそのシーンを採用しました。大島渚はこれは奇跡だったと後に回想したそうです。その後世の井は更迭されました。そして新しい大尉がやってきてセリアーズの首から下を地中に埋めて 雪夢の刑に処しました。セリアーズはこれまでのことを回想し、徐々に衰弱し、最後には命を失います。その夜中です。ヨノイはセリアーズのもとに密かに歩み寄り、彼の髪を一束切り、そして敬礼し、髪を持って立ち去っていきます。太平洋戦争は終わりました。1946年です。日本は敗戦し、ヨノイ大尉は戦犯としてすでに処刑されていました。ラスト、その年のクリスマス、死刑判決を受け、執行前日を迎えた原、その原のもとにロレンスがやってきます。二人は4年前のクリスマスのことを思い出しながら、笑い話に花を咲かせました。原とロレンス、現在は過去と逆の立場になっています。ロレンスが去っていこうとした時、原は彼を呼び止め、大声である別れの言葉をその時放ちます。
今夜は映画戦場のメリークリスマスより、坂本龍一さんでメリークリスマスミスターローレンスを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
メリークリスマス、メリークリスマス、ミスター・ローレンス、矢沢俊彦でした。